想のユーモア、ユーモアの思想。
で、
よくわかんないですけどね、この人の言ってることは僕は。
わかんないね。でね、どうしようかな。人が出してるエピソードとかを話した方がいいのかな、最初。
はい。
例えばですよ。
はい。
富士山があります。富士山って静岡県と山梨県から両方見えますよね。
はい、見えます。
山梨から見えてる富士山と、静岡から見えてる富士山は、同じ富士山ですか？
違う富士山ですね。
なぜですか？なぜですか？
いや、なんか表富士と裏富士って言われてませんでしたっけ、僕らがよく思い描いてる富士山は確かあれですよね、静岡側から見てるのかな、あれ、え、どっち？まあでも同じ富士山なんですけど、僕らがイメージしてる富士山、
だけど今同じ富士山って言って
ないですか？同じ富士山
なん
です。違いますね。その想像してる、そのモニュメントというか、なんかそういう、みんなが思い描く富士山は、あの片っぽ側かしか見えないですね。もう裏、その反対側から見る富士山は、あの地味な富士山、背中と、背中と表みたいなもんですね。
でもそれはあれじゃないですか、見え方が違うってだけで富士山自体は同じじゃないですか？
富士山自体は同じです。
じゃあ違うって言ったことは矛盾するじゃないですか？
いや、今のは間違いましたよね。じゃあすいません。
え、じゃあどっちですか？
同じ富士山。
え、そうなると逆に見え方が違ったっていうのが変わってくるじゃないですか。なんで同じ富士山なのに見え方が違うようになるんですかね？同じ富士山でしょ？
同じ富士山
けど見え方が違う。なんで見え方が違ってくるんですか、
ね、まあそれはなんかそのザ・富士山みたいな、その
ザ・富士山
ザ・富士山その銭湯とかで書かれているあの富士山あるじゃないですか。みんなのそのイメージした富士山、こう山の形になって、上がちょっと雪かかってて、で下は青いみたいな、あのザ・富士山は、
あとみんなが思い描いてるイメージって今いいことですよ。みんなってのはどこまでですかね。
みんな
日本人、アフリカの人、
日本人。
じゃあなんでみんなって言ったんですか。なんでみんなって言葉言った
んですか。みんなって、そのみんなっていう日本語を話せる人たちのことをみんなって僕は言ったんですけども、言葉が足りなかったみたいで大変申し訳ないなと思ってるんですけども、
なんで言葉が足りなくなっちゃったの？
それは何でしょうね、伝わると思ってしまったという、もうこっちのね、押し付けというか、強引さが招いた時代でありますよね。
本当に強引さだけでまとめていいです
か？いや、良くないですよ、
ね、ちょっと救ったらこれででかい態度にっていう話をする、考える本なんです、これ。
いや、もう
簡単に言っちゃえば
ずるいですよね、そういうのって。後出しじゃんけんみたいなところありますもんね、分かってて、だってそっちはね、もうこっちは苦しむの分かってて言ってくるじゃないですか、も
う苦しむって何ですか。
ほらほらほらほらっていう話ですもんねもうずるいんですよ、そうなってくるともう殴るしかなくなっちゃうんですよ、うるさいっつって
もうそうなったらもうこの本読むんじゃないですね。あの失敗ですよこの本は。
だからそうならないためにも僕はこの場でこうちゃんとお話を聞こうじゃないかと。
はいはいはい。そういうことですね。わかりました。それで、まあね、ちょっと、そんなに哲学的な前提とかをしっかり知らなきゃ読めないって本ではないんですよ。今言ったことと、ちょっとその富士山っていうこと、見え方の問題、それが同じ富士山かどうかっていうこと、ちょっと そこをちょっと広げ、あの思想的っていうか、
はい、
ちょっと概念的に広げていきますね。
はい、
で、この本一体ちょっと何をやりたいのかって言った時に、
はい、
まあ、世界っていうすごい、まあ、大きい概念があると、
うんはい、
でね、そういうものを考えていくときに想定されてきた思想的な2つの考え方があると、
うん、
ガブリエルさん言うんですよ。
お
で、世界って僕たち、そうですね、世界触れます？
世界触れる、
うん、
は、まあ本当、うん、触れる。
どこで物としてありますか？
物としてはまあまあないですかね、うんうんうんうん、
多分さっきそのなんずっと問答した時に、
はい、
高円寺だとか、
うん、
あの家だとか山手県内だとか、
うん、
どんどんどんどん広がっていくでしょ、
うん、
最終的に自分がふっと足を踏み込んでないっていうところがあるみたいな、
うん、
おそらく世界とかっていうのを考えた時にどっかでやっぱり全体性みたいなことを絶対に僕たちは前提としてものを考えてるところがあるんですよ、
うんうんうん、
見たことはないけれども、うん、何かここの僕たちが人間っていう存在が住んでるところを取りまとめてるような一つのまとまり、
うん、
集合体、
うん、
そういうものがあるんじゃないかろなかろうかっていうことで世界っていう概念を僕たちは使ってるわけですよ。
はい、確かに
そうですよね、
うん、
それは大丈夫？世界地図っていうじゃないですか。
はい、大丈夫です、
うん、それは大丈夫ですよね、
はい、
このすごいもう全体性みたいなことを前提とするものの考え方っていうのが形而上学ってここで書いてるような考え方なんですよ。メタフィジックな、
うんうん
うん、すごい大きな存在が客観的な神みたいな目線の人がいてそれを俯瞰で 見るような目線ですよね、
うんうんうん、
そうあることによって、まあ、僕たち恩恵を受けてるところはあるんですよ。ある程度例えば人類って言った時に、
はい、
なんか一応人っているじゃないですか、
うん、
で人ってたくさんいるはずなんだけども会ったことない人もいるじゃないですか。
いますね、はい、
で黒い人白い人肌の色違ったりとかするじゃないですか、うん、ただ、うん、ちょっと足があって手があって、
うん
まあ、ちょっと欠けてる人も中にはいますけども、
うん、
そういうの含めてなんとなくそういうものでまとめれるの一つの類っていう概念で取りまとめて、
はいうん、
そこら辺に、まあ、ちょっとなんとなくカテゴリーに入れられるものを類でまとめて人の類で人類って言ったりしてるわけですよ。出会ったことがなくてもこのなんか人類でまとまってるっていう感覚とかっていうのは僕たち共有できてるじゃないですか、
はい、
それはなぜかって言ったらやっぱり形而上学があるおかげなんですよ。
なるほど、
うん、
おーおーおーおーおおじゃなかったら大変でしたね、
うんそうなんです、うん、大変です、
うん、
非常に大変です。ただそれと同時に、
うん、
世界って言ってじゃあまとまった何か全体的なものっていうものをそんな簡単に想定できますかね僕たちっていう問題も出てくるんですよ、
うんうんうん、
見たこともない、
うん、
けども世界は一つとかって言うじゃないですか、
うんうん、難しいですね。
なんかね歌でもありますよね、なんかね、
うん、歌ってますね、小学校の頃とか
小さな世界だったっけな、
はい、
世界は
一つみたいな、まあ、世界は同じみたいな、It's a small world みたいなやつ、
それなんかガブリエルから言われたらこの野郎っていう歌なんです。あれ歌
あそうなんですか、なるほどね。
もうガブリエルからしたらあんな歌もそくさにもう歌詞見せたらやめ捨てろって言わせ
た、うん、ああそうなんだガブリエル。いやもうガブリエルがあれ替え歌で作ってほしいですけどね、
は
い、どう思ってるか
思ってるかって、正解は一つに見えて小さく見えていろんなアプローチの仕方があるかもしれないな。
そういう感じ。じんわりすごいってなります
よね。そういう。
そうなっちゃうんだ。はいはいはい、はい、
でこの世界に対しての考え方のもう一つのアプローチっていうのがあって、
はい、
それがさっき言った富士山の、
うん、
静岡側からと山梨側からとで富士山の見え方が違うっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
何を言いたいかというと、うん、一つのものっていうのかな、うん、それに対しての向き合い方っていうのが違ってくるわけですよ、
うんうんうん、
そうするとどういうことになるかっていうと、はい、静岡の人にとっては静岡の人にとっての世界の世界観ですね、よね、
うんうん、
それがあると、
うんうん、
で山梨の人は山梨の人の世界観があるわけなんです
よ、うん、そうですね、うんうん、
ってなってくると富士山っていうような一つの実態はなくて、静岡っていう人の見てる富士山っていうのと、うん、山梨っていう人の富士山っていうのがあって、世界っていうのはこういうことの寄せ集めなんじゃないのかっていうような考え方なんですよ。それがちょっとここに書いた構築主義っていう考え方です。
はいはい
はい、要はちょっと世界に対して、あのニヒリズムじゃないけど、ある程度そのなんていうか大掴みするって考え方を諦めてるタイプですね。そんないろんなものなんて全部捉えられないんだから、うん、もう自分の目の前にあることだけが世界を捉える方法だっていう、
西川清志的な発想ってことですよね。小さなことからコツコツ、
まあ、コツコツとっていうのが、まさにそれですよ、うん、でコツコツとってまさに構築主義の発想だから、構築
主義の発想そうなんですね。
まさにそうです。
じゃあ清志さんってこと
ですね。清志
さんです
ね。清志は構築主義だって。これもこの回だから出るテーゼですね。大阪で考えてる人いないでしょ、そんな。清志は構築主義
だ。いるかもしれないですよ。
うん、じゃあやりたいですね、いつかね。構築主義ですよ、私。は
もう分かんないでしょうね、言ってること。ピンとこないでしょ。
なんだって君みたいな感じでしょうし、
ね、大きな目でこうずっとこうやってくる
こっちがギャーギャーやるかもしれないで、あの構築主義は構築主義は問題があるんですよ、
うんうん、
何だと思います？
大きくなるとその捉えるものがあまりにも大きくなってくるとお手上げになっちゃう、
うんうん、あまさにその通りです、うん、いいこと言いました、
ありがとうございます。
そうです、結局あのもう自分の見えることだけしか世界っていうものがないっていう考え方になっちゃうんですよ、うんうん、そうなってきたらとってもやっぱり考え方としてやっぱり排外的というか、うん、そういうことになってきます、うん、自分の見てるものだけが世界だっていう考え方って、うん、それをもうなんかいろんな人がしだしたらどうなっちゃうんですか？
やばいですね。
どうやるんですか？
自由に、自由にやっちゃう
自由になっちゃうというか、
自由にな
っちゃう、自由で住めばいいんですけど、自由って人の責任があるから、うん、あの相手に対しての責任っていうのがあるから自由は成り立つわけで、多分そういう意味の自由ってなくなるでしょうね。多分自分勝ってすごいセルフィッシュというか、うん、利己的な考え方でいろんな人がいろんなものを捉えるようになってくるようになってくると思うんですよ、う
ん、そうなってくると社会が成り立たなく
なって、うん、成り立たなくなってきますよね、うん。でガブリエルさんが思い描いているのは、
はい、
どちらに行ってもまずいなっていう考え方なんです。
そうですね。
でね、今まさにね、うん、あのこの時代にこの本がやっぱ出て、で結構売れてるみたいなんですね、
うんうん、
注目されてることの理由っていうのは、それなりにやっぱ政治の文脈にもあって、例えばやっぱそのアメリカっていうのが強い国が出てきて、まあ、今トランプ政権になってて、
はい、
まあ、ちょっと非常に今あんまり自分たちが世界だっていう割にはもうアメリカの理屈でしかものを考えないみたいなところが起こったりしてるような状況が片一方であって、
うん、
あの人のトランプの言う世界っていう言い方の世界っていうのはやっぱすごい一面的なんですよね、片一方でね、
うん
うん、そういう、まあ、世界っていう言葉の中に常に世界っていう割には割と自分の市場みたいなものを放り込ませてしまうでしょう、あなたっていうのが。となったら、それはあのトランプが悪いのか、そもそも世界っていうものの認識が問題あるのかってことになってくるわけですよ、
うんうんうん、
で、なってくるとトランプが言ってる世界のイメージとかなんとかっていうのは、それはあくまでトランプの意見であって、 世界全体を代弁したり表現しているようなものではないんじゃないのっていうのが、そういうことになんとなくなってくるんじゃないのかなって、ここでは書いてないんですけどね、おそらくそういう問題意識があったと思うんですよ、
うん、
実は世界って僕たちすごいガンガンガンガンといろいろ言ってはいるけれども、世界っていうものに対して共通の認識とかイメージっていうものを人類は未だかつて一回も実は持ってきたことがないんじゃないのと。
ああ、はいはいはいはい、なるほど、
うん、
うん、いいこと言う。
そう、
うん、
もっとぶっちゃけて言うと、世界っていう大くりになるようなものなんていうのはないんじゃないのって考え
た。
世界っていうもの、ただ世界っていうものの言葉は否定じゃないです、言葉そのものが、
うんうん、
世界っていう言葉の捉え方っていうものを考え直しましょうよとお話したんです。それでガブリエルさんが提唱するのが、
はい、
新しい実在論っていうお話なんです。
あ、もう新しく考えたわけですね、
うん
うんうん、
このだからガブリエルさんの新しい実在論っていうものを展開しているのがこのなぜ世界は存在しないのかっていうことなんです。
すごいところを攻め
ますよね。
ましたね、これ難しいですよ、うんうん、
で、これやっぱり注意してほしいのは、
うん、
なぜ世界は存在しないのか、存在っていう言葉なんですよ、
うんうんうん、そうですね、
これないのかっていうのと存在しないのかっていうのでは全然ニュアンスが変わってくるんですよ。ここでやっぱ存在って言葉を使ってるところがポイントなんです。
はあ、
ただ適当に考えてる、かっこいいからつけてってる言葉ではないんです。
あ、違うんですか、
うん、
意味があるんですか。
意味があるんです。
頭いい人はすごいな
でしょ、うん、
無駄にしないですね。
無駄にしない、いや、うん、基本哲学者ってのはこのレベルになるともう一言一句全部にも意味があるものとして使う、余計な言葉って一切使わないので絶対使わない。もう
賞レースの決勝必ず行く人と同じ発想です、
ね、もうそうですね、三浦マイルさんみたいな、
うん、無駄がない、
ないですね、
なさすぎてつまんないけどなっていう。
あ、言った、今チクッとし、
僕はね、そうやっぱその無駄があるところでやっぱその人のキャラが出るって思うんで、は
い、なるほど、
賞、うん、レースはね、あれはレースですから、ね、うん、競技ですから、
うん、まあ、ちょっと無駄出すとね、そこ突っ込まれちゃうっていうね、世界ですから、
うんうん、
それはもうやっぱり面積にしますよね、
うん、すご
いっていうことなんですよ、
うん、
分かりやすいっちゃ分かりやすいですよ、
うん、
考え方としては。じゃあこの人の唱える新しい実在論って一体何かっていうことでございまして、
そうですね、
でその話にちょっと入る、まずね、まず入り口としてこれなんですね、世界って言葉を使った、
うん、
でもう一方で僕たちがなんかすごい大きいものを捉えるときに使うよく概念で、
うん、
宇宙っていう概念がありますね、
はい、
世界と宇宙ってどう違うんでしょうかっていう話なんですよ。どう違うと思います。
あー、なんか世界は、
うん、
まあ、僕らが、
うん、
その分かってるというか、
うん
う
ん、
なんか分かってることなんですけど、宇宙はやっぱその未知なる、
うん
う
ん、
空間というか、
うんうん、
そうですね、うん、っていう使い分けですかね、
うんうん、知ってるとこと知らないところ、
うん、
知らないところをじゃあなんで宇宙って言って僕たちは宇宙を説明できてるんですかね、うん、宇宙をなんで認識できてるか、
そうですね、
うん、宇宙見るときどうします。
空見る。
空見る、どうやって見てます。もうちょっとそこ知恵を働かせて
望遠鏡とか、
はい、
望遠鏡、ね、そういう、
はい、そういうことですよ、
はい、望遠鏡とかそれと何かしらの道具を使って、
うん、
はい、見たりとかしますよね、はい、
望遠鏡使いますよね、
うんうん
そう、望遠鏡を使ったりする。望遠鏡ってすごいいい言葉で、
うんうん、
まあ、あくまでこれガブリエルさんの、まあ、世界論、宇宙論っていうふうになっ んですけども、うん、世界と宇宙どう違うかっていうので認識のちょっとここ大事なんですごいしっかり説明しますね、
はい、
宇宙っていう時に、うん、基本宇宙っていうのを語る時我々どういう言葉を使うかっていうと、うん、例えばそのアインシュタインの相対性理論とか、うん、あれはすごいもうまず時空がね歪んでるって話とかが出てくるんですよ、
うん、
あとはあの時間っていうのの流れ方も実はなんか同じような時間の流れ方なんてないとか空間はもう歪んでるとかそういう話がガリガリ出てくるんですよ。でアインシュタインの話って何かっていうと物理学ですよね、
うんうん、
物理学だったり、
はい、
あとは望遠鏡とか使って星見るっていうのは天文学なんですよ、
はい、
じゃあ逆に例えばですよ、
うん、
お笑いありますよね、賞レースとか、うん、
はい、
例えば誰でもいいですよ、ランジャタイさんとか、
うん、
まあ、バカやあなたさんとかしましょうか、
はい、
あの人たちのネタを物理学的に解釈してくださいって言われたら、
うん、
どう説明しますか。
ああ、どうやって説明するんでしょうね。やっぱその進藤辰巳さんと平井ファラオ光、
うんうん、まずその言い方が正しいかどうかですね。
うん、
進藤辰巳ってもうそう、
ね、
人間の固有名詞だし、平井ファラオって固有名詞ですから。多分物理学のカテゴリーで言うと、
うん、
2つのもう本当に原子の構成要素になっているようなこういう構成のような構成になっているような人物というような分子の集積体と、
うん、
片一方であのこういうような分析の集積体というものがマイクと言われているその非常に高度な金属製の原子で構成されているものによって、
うん、
それが引力によって結びつけて、
うん、
何らかの分子のそのあのいろいろなメカニズムによって機関というものを発達し音声を発しみたいな説明をしてくる。
なるほどね、うん、無駄な言葉しかないですよね。なんか
無駄に思えるじゃないですか、
うん、
ただ物理学的にはそれは無駄じゃないんですよ、
うんうん、
なんだったら僕たちが進藤辰巳とか平井ファラオ光っていうふうに説明しちゃうことは、うん、科学的にはあまりにも不親切で、う
ん、なるほど、さっきの僕状態ですね。
そうですね、
うん、
で何を言いたいかっていうと、ただお笑いをそういうカテゴリーで考えてしまうって意味のあることなのかどうなのかってことなんですよ。どう思うんですか。
意味ない。
ないですよね。
ね、
うん、でガブリエルさんはまさにそれを言うんですよ。
お、
あ、勢いいいですね。こいつやるじゃんっていう。
はいはいはい。
そういうことなんですね。
なるほどなるほど。うん、
だからあの、まあ、結論先に言っちゃうと、
うん、
宇宙っていうのは実は案に僕たち自然科学のカテゴリーで分析ができるようなものっていうのが宇宙というふうに我々は言ってるっていうことなんですよ。
うんうんうん、はい、
宇宙っていうのはもう全部自然科学のカテゴリーで考えるようなものの領域、
うん、
それを宇宙、
うん、
じゃあ世界って言った時に世界は一体何か、例えば、
はい、
魔女は存在しますか。
魔女は存在しない、ね、
存在しない、
うん、
じゃあなんで我々魔女って言葉使っちゃうんでしょうかね。
うん、そうなんですよね、
うん、
存在したのかな、
うん、
した
した、どっちですか。
存在した
した、
うん、
どこに存在しましたか。
中世ヨーロッパ。
中世ヨーロッパ中世ヨーロッパってのは別に魔女狩りってやったけど、魔女らしい人は結局誰もいなくて、
うんうんうん、
脱ぎ脱ぎ着せられた人が
見破りになったんですね。そうそうそうそうなんですよ、
うん、
しないんですよね、存在魔女は
ってことじゃないですか、
うん、
だからその場合一体何がいるかっていうと、
うん、
魔女狩りをした人の観念の中に魔女が存在したってことなんですよ。
うん、
今さっきのことですね、存在しないってことは魔女っているかって聞いてないじゃないですか、
うん、
存在しますかって聞いたんですよ。存在っていうのは存在の定義を言いましょうか。
はい、
存在っていうのは現れるっていうイメージなんです。それは物質的にいるっていうこともあれば、精神性とか物語の中にいるっていうこととも同義になるんです。
なるほどなるほど。
だから魔女っていうのは、この高円寺には存在しないかもしれないけれども、うん、オズの魔法使いとかのお話の中では魔女は存在するんですよ。
はいはいはいはい、わかりました、うんうん、じゃあ東堂のカッパおじさん、
そう、カッパはもうこの世にはいない、存在しないかもしれないけど、遠野物語の中ではカッパはやっぱ確実に存在するんですね、
う
ん、
でその遠野のカッパおじさんは、うん、まあ、カッパを見たって言ってます
ね、言ってますね、
まあ、
うん、もうそうです、だからその人の思いの中ではカッパは存在してるんですよ、うんうん、そうい
うことなんですね、はいはいはい、だからそれをバカにすることはできないってことです
ね、うん、そうですね、
僕らは、存在はしてるよ、
してる、ね、
いるかいないかで言ったらいないけど、
いないっていうこと
に、なるほどね、はいはいはい、
世界っていうのはガブエレさんによると、うん、そういうようなカテゴリーも含めた認識の領域、
うーん、
それが世界なんですよ、
うん、
だから世界と宇宙っていうのはもう決定的にこれは違う、別物だって、
ね、
うんうん、でね、この本ホーキング博士が出てくるんですよ。
ああ、
でなんかね、ホーキング博士は結構、ね、バカにしてて、なんか有名な割にはちょっと持ち上げられすぎだみたいなことをガブエレさん言ってるんですけど、ホーキング結構チクって言ってて、ホーキング博士はなんかそのちょっとガブリエルさんによると、ちょっと宇宙の認識と世界の認識がごっちゃになってて、宇宙の認識でもってちょっと世界とかそういうのを語るってことに行き過ぎてると、うんうん、まあ、それはまあ物理学者だからっていうのもあるんだろうけどみたいな、
トゲしかないです
ね、トゲしかないですね、バカにしかしかないですけども、哲学的には世界と宇宙というのはそういう違いが決定的
な、うん、でもすごいなんか分かりやすい、
しっくりいきますよね、
うん、そうですね、うん、なんか今までの哲学者だとちょっと無理くりなところもあったりとかして、
う
ん、今のところすごいしっくりいきます、分かりやすい、うん、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。